猫のしっぽ FM 放送局。この放送は同人印刷会社猫のしっぽの猫社長と声優の貝原玲奈が好きなことをみんなで楽しむ番組です。
こんにちは、猫社長です。
こんにちは、貝原玲奈です。というわけで今日は、はい、5月30日、
はい、
というわけで普段ない5週目なのでレアな回にしようかなと思ってます。
はい、5月があってあと次が8月が第5週目がある、
うん、8月もあるんですか。私もないと思ってました、
はい、あとは年内あったかなっていうぐらい。
あ、
なんで、普段ですね、
はい、
放送してるのとはちょっと違う感じでいきたいと思います。
はい、なので私のクイズもちょっと違う感じで、
はい、
ところで私と社長は今どこで録音しているのでしょうという誰にもわからないようなクイズを出してます。
どこかな、
これわかる人いたらすごくないですか。
まあ、関係者はわかるかもしれないですね。
関係者、川崎 FM を使ったことのある方は、はい、もしかしてって思うかもしれないです、
はい、
っていう場所です。
まあ今日はですね、そういうことで、ちょっといつもと違う感じなんですが、うん、実は今日は事前録音でして、
そうなんです、生放送じゃないんです、はい、これ
生放送じゃないんですよ、
うん、生放送の状態でやってますけど、
まさか今、スタジオの外に来てる人いますか。
いますかね。いたらごめんね、もぬけの殻で。
すいません。残像は見えてるかもしれないですけどね。
想像で、想像力でなんとか。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、猫のしっぽ FM 放送局第17回目。
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから事前録音放送でお送りしています。猫のしっぽ FM 放送局、まったりゆったりいきます。この番組は第2第4土曜日の11時から12時に生放送しているんですけど、今日は5週目です。
はい、
はい、
たまに、第5週の、土曜日があった時は、やります、
うんうん、はい、わかりました。
はい、さあということで今日は、うん、まあ、番外編的な扱いなので、
そうですね、
まあ、前々から話をしてましたけども、
はい、
黒い玲奈さん。
なんか普通の単語みたいに言わないでください。
ブラックレイナ。
だんだんみんなの中でなんか玲奈さんはどうやら黒いらしいよっていうのが普通になってきてるんで、まあ普通なんですけどね。
普段はそんなことないです、
う
ん、
本当ですか。
はい、
あ、じゃあいつ黒いんですか。私
なんかたまにふっと。
たまに会話の端々にふっと感じることが。
そうですね、そういうことありますね。
じゃあ黒い社長も出してくださいよ。
そうですね、
です、
今日はちょっとそういう、はい、普段話さないようなことを話しちゃおうかなっていうのはありますね、
うんうんうん、
はい、
じゃあ端々に感じる黒い霊能をお聞き逃しなく。
そうですね、まずですね、7月の4日に、
はい、
川崎フロンターレのファン感謝デーがあるんですけども、そうですよね、
はい、
はい、でやっと発表になりまして、
はい、
猫の尻尾を出展いたします。
はい、
はい、
川崎マルコ相談室でしたっけ
というかあの、はい、一番あれですよ、
うん、
これでこう頑張って提案してくれたのはレイナさんですからね。
まあそうなんですよなんと言いますか、あの私のことを追いかけてくださってる方はですね、あのそのページにトーキングキャストというロゴを見ておやって思った方もいるかと思うんですけれども、はい、私がですね、なんて言うんですかね、そういう媒体のイベントをやってまして、はい、トーキングキャストって多分初めて聞く人の方が多いと思うんですけど、まあCG のキャラクターとリアルタイムで会話ができるっていうコンテンツツールで、はい、まあ、小さな子供から大人の方までいろんな方と話せるっていうツールを、まあ、私ダイナモピクチャーズ、
はい、
今ダイナモアミューズメントかな会社いっぱいあるかちょっとわかんないの、あの方々と一緒にはい、まあやらせていただいてて、でそれもしかして川崎マルコでも使えるんじゃないかなと思いまして、
そうです、これはリアルタイムに、うん、その、任意に動かして、ね、声が、入れられるということなので、はい、もう本当に来た人に合わせて動いたり喋、うん、ったりっていう、
そうです、
もう直接、できるという、
はい、
はい、でその動きがですね、
うん、
これは面白いんですよ皆さん。
面白いですか？
この動きというのは、はい、レイナさんの動きを実際キャプチャーして、
そうですね、はい、
動きで見せてますので、そうです、
私声優の他に最近はそんなにやってないですけど、はい、モーションキャプチャーのお仕事も結構させていただいてて、ゲームのキャラクターとかが人間の動きと同じように動いたりして、まあ何ですかね、動画を撮ったりする、FF の映画とかもですね、
はい、
出てたりしてるんですけど、そういうのをやってまして、それの私のモーションをもとにキャラクターを作成して、まあ、それをパソコン操作で動かして、同時にお客様も見てお客様の声も聞いて私が喋るっていう。
そうですね、なんか不思議なのが結構そういうお仕事されてますけども、はい、レイナさんって結構不思議な動きをしますよね。
いや、いやでも確かに最初に、はい、モーションキャプチャー受かった時はもう指定が漫画みたいな動きなんですけど、
はい、
リアル人間で行きたいんですっていうキャラクターが、はい、まあうん、今言っちゃうとあれなんですけど、ネギ先生ですね、
はい、
ネギマのネギ先生はちょっと漫画から出てるのでこう誇張した芝居をしてほしいっていうリクエストだったんですけど、別に普通にやったら普通に受かるっていうまあ確かに多少しましたよ、ネギ先生こんなかなっていう、そう、手がビヨビヨビヨってなったりとかジタバタバタバタみたいな、
そうですね、手の動きが結構
そうそうそう
レイナさん特徴的ですから、
そうなんです、
まあ、そういう動きが、
うん、
レイナさんが普段やってるような動きがそのまま川崎マルコに乗り移るという、
そうなんですかね、いや普段いやみんな誤解しないで、素でやってるわけじゃないから、ちゃんとお仕事の時はちゃんと作ってるからね、はい、モーションキャプチャーを。
だから川崎マルコが 3D になる
ですよね。
それで、リアルに動くということです、
うんうんうん、
しかも、そのためにですね、実は有馬慶太郎先生にですね、
うん、
その辺、横顔どうなってんの、後ろはどうなってんの
って
全部
3D ってことは
書いてもらいました。
そっか、お、書いてもらったんですか、
はい、
お、
それをもとに今ダイナモさんで一生懸命こう作っているということです。
はい、
でですね、まあそういうことで、まあ、川崎フロンターレで、まあ、猫の尻尾ブース出します、
うん、
で一昨年からいろいろやらさせていただいてます、
はい、
なので、猫の尻尾は川崎フロンターレを応援してます、
うん、
これは普通に、自然な流れだと思うんですけども、
そうですね、同じ川崎にあるこう企業として、
はい、ただ、うん、猫の尻尾ってお客様は川崎のお客様だけではなくて、
はい、
日本全国からお客様がいらっしゃるので、
はい、
まあ、中にはやはり川崎フロンターレ嫌いっていう方ももちろんいると思いますし、
そうですね、うんうん、
なのでもともとそういう例えば神奈川県なんで、野球でいうとベイスターズとか、
うん、
ただベイスターズが優勝した時に、
うん、
もううち何もしなかったですし、
はい、
まあそれは何ですかね、地元川崎だから川崎フロンターレ応援します、だから割引しますっていうのはちょっと私違うと思うんですよ、
うん、ああはいはいはい、うんうんうん、
それは 川崎フロンターレが好きな人には喜ばれるかもしれないですけども、
うん、
全員がそういうわけではなくて、
そうですね、
猫のしっぽに関してはもう日本全国からお客様がいらっしゃるので、
うん、
だから単純に、
はい、
地元にサッカーチームがあるからなんか便乗的にこう、
うん、
優勝したら割引セールしますとかそういうのは嫌いなんですよ。
はいはいはいはいはい、うんうんうん、
だから、うん、うちとしてはもう本当にがっつりと関わってるから、
うん、
それは普通でしょ言うのはもう必然的になってきましたよねっていうような流れでちょっと言いたいなっていうのがあって、だから、同業者でもいますけども、
はい、
どこそこの、チームが、優勝したから割引きますとか、
うん、
例えばサッカーのあれですね、日本代表が勝ったら何割引きとか、それただの便乗商法ですよねそういうのは私は好きじゃないですね、
うんうんうんうん、
はい、ただフロンターレさんに関しては、
うん、
直接もう一緒に、コラボをしていますから、
うん、
そういうことで、ね、皆さん多めに見てもらって、
うん、
逆にそういう、コラボしてる企画を、まあ、フロンターレファンじゃない方も、
うん、
なんだかこう楽しんでもらえればなっていうのはあります、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、それをきっかけに、まあ、フロンターレを知ったり他のサッカーチームを知ったりしてもらっても、はい、もちろんいいですし、もともと応援してるサッカーチームとか、
はい、
いろいろあると思うので、まあ、それと一緒になんか見てもらえたらいいかなって、
う、
ね、
はい、
うん、
だからそんなに勝敗に関してもツイッターなんかでも私つぶやきませんし、
うん、
そこはそこで、うん、まあ、社内ではもう大騒ぎしてますけども、
してますけどね
、はい、だそういうのは表には出さない、まあ、全く出さないわけではないですけども、
うん、
極力出さない、なのでフロンターレが優勝しもししても、
うん、
だから大々的になんかこう印刷サービスっていうのは私はしないです。
いつも通りということ
で、 そうです、うん、ただ、フロンターレのサポーターだけに向けた何かはやると思います、
はい、へえ、なんだろう
さあ優勝して見ればわかる。
おお、見ればって。
はい、
へえ。
ただね、猫のしっぽお客さんみんなに向けたものはしないと思います。うんうんうん、それはやりすぎだと思ってますし、
うん、
私そういうのは好きじゃないんで。
うんうんうん、
という、ちょっとこだわりがあります。
へえ、そうなんですね。はい、知らなかった。何かそういうふうに考えてるのを知らなかったです。
そうですか。
はい。
はい、まあそういう、普段話さないような話を今日はしていきますけども、うん、
ね、はい、
ここでちょっと、曲を1曲流したいと思います、
はい、普段流さないようなと思ったので、はい、私みんなの歌からいろいろ引っ張ってきました、
はい、
それでは私のリクエストで大城光恵さんで維新伝心しようをお聞きください。猫のしっぽ FM 放送局、ケロニチワってさいつまで使っていいと思う？
はい、
はい、
ということで、うん、この間ですね、先週ですね土曜日、アニワラというイベントに行ったんですけども、
あ、はい、天心の向井さんが、はい、
そうです、
はい、
向井さんが、やられてるイベントで、うん、アニメとお笑いの融合という、
はい、この前すごく大きいところでやってましたよね、はい、
そうなんです、オーイーストですね、渋谷の。
すごい、
すごいですね、ね、
はい、声優さんもすごいたくさんいらしてて、
そうなんですよね。で、猫のしっぽはですね、一応協賛ということで、
はい、
まあ、そんな大した、金額も払ってるわけじゃないんですけども、一応、お付き合いをさせていただいてまして、
はい、
で、まあ、ちょっと招待いただきまして、それで見に行ったんですけども、
うん、
1回一般はみんなオールスタンディングで、
はいはい、
もう超満員ですね、すごかったですね。で2階は招待の方なんで、
はい、
一席で、まあ、ゆっくりは見れたんですけど、
うん、
とにかくオールスタンディングは危険だなっていうのは
そうなんですか。
いや、もうそもそも私は、どのイベントでももうちょっと年なんで
立ってるのは大変、
立ってるのは辛いなっていうのはあるんですけど、
なるほどなるほど、はいはい、
はい、で今回はとにかく、まあ、いつも以上にちょっとですね、出演者声優さんの方が、
うん、
比重がちょっとあったかなっていう感じはある、
ね、そうかもしれないですね、はい、なんかあの人もこの人もこの人もいるんだと思ってちょっとびっくりしました、はい、
まあそのためにですね、まあもちろんオーイーストですから、
うん、
結構な人数入りますし、
う
まあ、大変だったと思うんですけども、うん、なんか会場でですね、
はい、
魚を振り回した人間が、
あれってアニマラだったんですか。
そうです、なんかサバを、
そう
なんか、ね、な生のサバを持ってきて、
ネットで見ましたけど、はい、なんです、
私上から見えてたんですけど、は
い、見えてました、
まさか
サバだった
の、いやあれ本物じゃないよなと思ってたんですけど、
あーなるほど、そういうことか、ちゃんと魚の形分かる程度に大きいやつだったん
です。そうですそうです、
へえ、
まさかと思って、
あ、まあ、最近あのブニブニしたのなんかよくできてるけど、は
い、
あの
そういうものかな、
ね、ゴムでできてるみたいなやつありますもんね、ん
本物だったらしいんですよ、
へ
え、ちょっとですね、やっぱなんていうのかな、あの最近思うことは、
うん、
なんかもうそういう、なんか得意なことを、変わったことをして、
うん、
目立ったもの勝ちみたいなノリがちょっと強いかなと思うんですよね、
う
ん、
まあ、っていうかあれですよね、それで目立ったからなんだって言うんですかっていう、それだけなんですけど、
それで、まあ、うん、ツイッターとかで炎上したりとか、
うん、
まあ、外国でも、この間なんかですね、うん、Facebook で、
うんうん、
なんか、なんか砂浜に、イルカをこうなんか持ってきて乗っかってたっていうので炎上したとか、なんか
それは炎上します
ね、まあ、海外の方ですけども、
はい、
まあ、だなんかそういう、
うん、自分のことしか考えてないんですね。
そうですね、
うん、
で思うのがやはり、いやこれあの例えば、まあ、本人が言ったかどうか私は知らないですけども、
うん、
例えば魚を持ち込んじゃいけないと書いてなかったとか、まあ、結構最近そういう
のいですね、あの何々って書いてないとか
言われてないから知らないとか、書いてないからいいんだとか、
うん、そんなのなんかちょっと考えれば分かることでしょって思いますけどね。
だそういうのが、うん、まあ、言われてないからやっていいというなんか流れが、
うん、
でそれでもうやっちゃったもの勝ちっていうのが強いのかな、
うん、
なんでちょっと私たちから考えるとありえないことをやってる人が増えてるなっていうのもあるのと、あと、まあ、そういうことではないにしてもなんかあの、ことあるごとに書いてないとか言ってないからこれは、
うん、
あのなんですかね、いいやってもいいとか、とにかくそういうあのなんですかね、そういうあの、まあ求める、
うん、
あの何でもこう、情報を提供してくれなきゃいけないみたいな
ものが、はいはいはい、全部与えられて自分で考えなくていい状態ってことですよね。
それがあの、うん、どの業界でもどの状態でも、うん、もうとにかく与えてくれないと分かんない、うん、知らないっていうのが、
それはなんか
多いような気がするんですよね。
あの声優さんになりたい子っていっぱいいるじゃないですか、はいはい、そういう子でもなんかなんですかね、自分で工夫してやり方を、
はい、
学ぼうとか、なんですかね、そうする子もいますけど、なんか圧倒的になんか教えてくださいみたいな、教えてもらえたらなれるんですよねみたいな、そういう感覚でいる人が多くて、なんていうの、私頑張ってるのにとかって言われても、
そうですね、
でも他人頑張ってるって評価するのは他人だから、他人があなたが努力はしてないって言ったあなたの努力は足りないんですよっていうのをなんかこう感覚として分かってもらえないっていうか、
うん、
やっぱ自分で考えてやらなきゃいけないことたくさんあって、間違えたら間違えた時にまた考えて成長していくものだと思うんですけど、間違えたくないとか自分で考えるっていう努力が足りないとか、でもそういうのはすごい多いなって思いますね。
ただそういう話をすると、
うん、
やっぱり昔は、
うん
っていう話になってしまうのでそうすると今の、まあ、今の人って言っても別に若い人だけの話じゃないですけども、
うん、
なんですかね、そんな昔のことを持ち出されてもみたいになっちゃって、
うん、
話にならないことはありますし、
うん、
なんかあの、言われなかったから言わない方が悪いみたいなことばかりがこうなんか積み重なっていくような、
良くないですね。
そうですね、だから自分で考えるっていうことがちょっと、
うん、そうですね、自分で考えるとか他人に思いを馳せるとか、はい、想像してみるとか、そういうのができればあのなんかそういう勝手なことをしたりとか、
はい、
こう自分勝手に目立ちたいとか他の人のこと考えないっていうのが絶対減ると思うし、はい、 まあそういう何ですかね、世の中にあるいざこざもだいぶ減るんじゃないかなって思いますけど。
そうですね、うん、まあそんな、真面目な話もちょっと、してみましたけども、
うん、
ただアニワラ自体はすごく面白いイベントなんで、
はい、
次回はあのなんか12月の26日という
すごい日にやりますね
すごい日にやるなこれ猫の尻尾無理じゃんというのはあるんですけど、
確かに冬込み中、
とにかく芸人さんが、すごく生き生きして楽しそうにやってるので、本当にあのこれいいなと思います、
うん、
ですからあのなんか最終的には武道館目指してるということなんで、まあでかくなっていけばいろんな問題また出てくると思いますけど、まあ、今回もそういうのありましたけども、
う
ん、ま
あ ねうん、
それをまた次に生かして、クリアしていけば、
はい、
どんどん、武道館っていうのは近づいてくるのかなと思いますので、
うん、
まあ、頑張って猫のしっぽも応援していきたいなと思います。
はい、
はい、で、ちょっとですね、猫のしっぽと、レイナさんの出会いの話をしようと思ったんですがちょっととりあえず時間があったらということで、うん、ここで一回曲を流したいと思います。私も普段書けないかなっていう曲です。それでは杉良太郎さんで明日の歌をお聴きください。
猫のしっぽ FM 放送局、みんなに電波を送信するよ。あ、県外。
はい、
はい、
というわけで、
レイナの声優チャレンジでいいんですか。
はい、
今しかないという
今しかない、
ね、
というのは、実は、次回ゲストが決まってまして、
はい、そうですね、話しましたね。
その次次回もゲストが決まっていたりするんですね。
あれあれ
ということはウイロウリできないじゃないですかと、うん、いうことで、
で、
私はちょっと、まあまあいいや。
何ですか、
封印したかったんですが、そうもいかないなと思いますので。
社長偉いですね。
頑張ります。
はい、頑張りましょう。
これはもう行っちゃいますか。
そうですね。
心の準備があるので。
そうですね。はい、ウイロウリっていうのは、はい、この初めて一回やってみた時に話しましたけど、声優さんとか役者さんをやりたい人は一度は通るであろう長文なんですが、早口言葉が入ってたりするようなウイロウっていう薬をあれですね、街角で叩き売りするようなこう工場みたいなやつをみんなやるんですけど、それをじゃあやってみましょうかって、ずいぶん前ですよね、
はい、
一回出て、
じゃあちょっと、
はい、社長に宿題を出しましたので、
はい、そんなに早口では言えない。
全然早口必要ないです。もう
ゆったりとちょっと行きたいと思いますんで、
はいはい、要はウイロウを売ってください。
はい、じゃあ行きます。
はい、
拙者親方と申すは、
一個言っていいですか、
はい、
もうちょっと大きな声で。
あ、
それじゃお客さんに聞こえません
すいません、いきます。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋遠右衛門、ただいまは剃髪いたして円斎と名乗ります。岩頂より大ごつ、
大津ごもりです。
岩頂より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイロウという人、我が町へ来たり帝へ三代の折からこの薬を深く込め置き、持ちゆるときは一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮公と賜る。すなわち文字には、いただきすく匂いと書いて東鎮公と申す。ただいまはこの薬、ただいまはこの薬、ことのほか世情に広まり、方々に偽看板をいだし、いや小田原の、灰田原の、三田原の、隅田原のと、いろいろに申せども、ひらがなをもってウイロウと記せしは、親方円斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに、熱海か
熱海ですよ。
はい、もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時においでなさるるか、または伊勢山宮の檻からは必ず、角違い、言っちゃいましたね、必ず角違いなされまするな。
おですここまでで宿題でしたかね。今日はここまでって言いましたから、いいですね。 A が減りましたね。
A が1回だけ
出ちゃいましたけど、いやいや素晴らしいですよ。これなんかこれ直ってないよって言って一発で直すのって、
はい、
すごく簡単なようで大変じゃないですか。どうしても癖で出ちゃう A とか A とか、それをなんか直してきた社長は偉いと思います。
ありがとうございます、
はい、いろいろツッコミはいっぱいありますけど、
はい、そうですね。
でもちゃんと話しかけてたし、意味が分かってるんだなってところは意味が分かって読んでる感じがあったのでそのもうちょっと意味が分かればもっとちゃんと普通に言えるようになる気がしたので、まあいいかなって
思いました。ありがとうございます
あとあれですね、テンポよく行けるところはテンポよく行けたらいいですね。
そうです
ね、うん、
これ何回も読んで、
ね、
慣れていけばもうちょっといけるのかな、うん、と思うんですけど、何が何っていう、こう
今の言葉で書かれてないところは実はこういう意味なんだっていうのが分かってくればなんか説得力も増すかなって思います、
は
い、
実はこの間、もう何回か前に、うん、読んでから、はい、今日は初めて、
うんうん、
なりますんで、
はい、
まあなんとかありがたいと思います。
そうですね、はいはい、本当は最後まで行きたいですけど ね、
まあ、そうですね、
余裕があったらまたやりましょう
、ということで、はい、声優チャレンジなんとか、
うん、
できましたんで、
はい、
これで許してください。
はい、
はい、それでは、次の曲、流したいと思いますが、また渋い歌ですね、天地しげるさんで昭和ブルースをお聴きください。
猫のしっぽ
はい、このコーナーでは、
はい、
猫のしっぽとレイナさんの、情報をお伝えいたしますが、
はい、
まずレイナさんの情報。
そうですね、前回も言ったんですけど7月にライブが3本あるのでぜひともすべて来ていただきたいなとまず7月5日に、
はい、
いつものスペースカインズライブでコーラスをやらせていただきます。これはエコダにあるバディさんというライブハウスで、
はい、
今年90歳になる渡辺宙明先生が作曲した曲をいろいろと、はい、
元気ですもんね。
本当に元気です。で、なんか宙明先生も大丈夫だったら行きますって言ってくださってるそうですし
、はい、
今回コーラスガールズがですね4人になりまして、いつもよりもなんかパワーアップした感じでお届けするらしいですよなのでぜひ聞きに来てください。あとは7月の18日、
はい、
こちらお昼なんですけどおいさレーナで久々にライブをしますのでぜひ見に来てほしいなと思います。詳細は分かり次第報告します、
はい、
7月の24日の金曜日、こちらは一人ぼっちで約30分ぐらいでなのでぜひ来てほしいなと思うのとあと、まあこの日はすごくゲスト様が豪華で、戦隊特撮系の歌を歌ってらっしゃる高橋理由紀さんと、あとプリキュアとか、あと私的には金田一少年なんですけどの声優さんもされていらっしゃいます中川明子さんがスペシャルゲストでいらっしゃるライブですので、はい、ぜひ見に来てほしいなと思います。あとはなんか言っていいって言われてないんで言えません
はい、猫のしっぽの方はですね、企業出展が6月14日池袋サンシャインの、
はい、
サンシャインクリエーション、
うん、
6月21日がインテックス大阪で行われます我野戦に突入す、
はい、
であと、多分ですけど7月5日、
うん、
ちょっとかぶっちゃうんですが、
はい、
新潟で行われますガタケットの方ですね、はい、でサンシャインとインテックスは私はちょっと行けないんですけども新潟の方は行けると思いますんで、ぜひよろしくお願いします、
はい、
あと、ショッカーオノの秘密基地へようこそというウェブラジオですけども、
はい、
91回目が、うん、ゲストがアニメ監督の、羽原信義さんで、
はい、
92回目のゲストが、歌手のニュージャック拓郎さん、
はい、
もう時期アップされるんじゃないかな、かなと思います。
そうですね、はいはい、次もうゲストさん決まってお便り募集中ですかね。
あ、そうですね、
そうですね、はい、
はい、まあぜひですね、ウェブの方を見ていただければ、いろいろ過去の、配信の方も聞けますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、それとですね、情報の方は このぐらいで、しておきまして、うん、まあせっかくなんでちょこっとですね、はい、まあ今日はとても、黒いレイナさんというよりは真面目なレイナさんという感じで、
うん、
ちょっと今日は真面目な話をずっとしてますけども、
はい、
せっかくなんで猫のしっぽと、貝原レイナさんの出会いの話というか、まず猫のしっぽをこの間ちょこっと話をしましたが、
うん、
なんで猫のしっぽを作ったかっていうと、
はい、
もともと私と専務で、同人サークルをやってて、
うん、
で、専務の方がずっとコミケスタッフを長年やってて、
はい、
印刷会社担当だったりしたんですけども、
うん、
ゆくゆくはなんか今の仕事辞めて2人で同人誌印刷やってみたりしてとかいうのは言ってたんですよ。ただ直接的なきっかけになったのはやっぱり自分で、即売会を開くことになりまして、
あ、はいはい、
チラシを1000枚ぐらい刷りたいと、
うんうん
うん、で最初は自分たちでミニコピアで頑張ってやってたんですが、
ミニコピア、
はい、はい、卓上のコピー機なんですが、
へえ、はいはいはい、
とても追いつかないと、
そうですよね、ゆっくりですもんね、
しか
も、
はい、
うん、
ので、印刷に頼もうと思って、うん、中原区の印刷会社回ったら、
はい、
ものの見事に全部門前払いされまして、
うん、
で入っていってもうちは企業しかやらないよ、
うん、個人は受けないよ、
個人相手はどこも受けないんじゃないのとか、
うん、
あとは他行けばみたいな、
うん、
でひどいところはもう顔も出してくれない、
うん、
奥からうちやんないんでって、そういうところが今同人誌印刷やってますけどね。
あ、そうなんですか。
どういうことなんだと思うんですけどね、
うん、
はい、何の気か知らないですけども、
うん、
そういうことで、やっぱり今印刷の個人需要っていうのはそもそもが増えてると、
うん、そうそうですね、
それは私コンビニの店長をやってたりして、うん、やっぱり印刷したいっていう人は多いっていうのは分かってますから、
うんうん、
やっぱり印刷会社っていざ行っても敷居が高すぎて、全然こう個人じゃ相手にもしてくれない、
はい、
で前々からゆくゆくはやりたいねみたいなことも言ってたし、
うん、
じゃあこれをきっかけにもやっちゃおうかと、
うん、
いろんなタイミングがあったんですけども、
はい、
あと前いた会社で私ちょっと、東北の方に、
うんうんうん、転勤かもしれないとか
なるじゃないかみたいなこともあって、
はい、
そういういろんなタイミングがこう重なって、じゃあもうやっちゃうかと、
うんうんうん、
なので、
はい、
何々印刷は絶対嫌だと、
うんうんうん、
もうそういう自分たちをこう、
ね、
受け入れてくれなかった、
うんうん、
そういう名前は絶対つけたくない、
うん、
ということで、専務と二人でいろいろ名前を出し合って、うん、最終的に猫のしっぽという名前になったと、
うん、
そういう、と、業者さんが来るたびに私は言ってるのでまずそこからなんですね、猫のしっぽって何 で、はい、
何ですかって聞かれますもんね、やっぱり、うん、
確かに、で、始めたんですが、
はい、
当然お客さんは来ない、でいきなりそんないっぱい注文があるわけでもない、
うん、
でまずは、手軽にできる便箋とか、
はい、
チラシの印刷を、うん、リソグラフという広範印刷でやってたんですが、
はい、
そうしたところ、
うん、
結構女子高生がいっぱい来るようになりまして、
うん、その女子高生はどうやって知ったんですかね。
それが地元コミックワールドという、
はい、
当時デリーターさんがやってた、
イベント、トーンの、はいはい、
でそもそもうち始めた時にも早々にまずトーン売りたいねって、うん、デリーターさんと契約してトーンを入れたり、
はいはいはい、
そしたらデリーターさんがイベントのサークル案内をじゃあ吸ってくださいとか、
うんうん、
いきなり原稿を持ってきて、
はい、
今日の夜に届けてくださいみたいな
急だな
そんなことがあって、
はい、
で、せっかくなんでじゃあ猫のしっぽチラシも預かりますよとか、
うん、そうなんですね。
そ
うです、
それで、コミックワールドで、チラシを置いてたりしてて、
うん、
そこから地元の女子高生に広まったっていうのがあるんですね。
へえ。
でレイナさんが
来ましたね、
猫のしっぽいらっしゃったという。
そうですね、その頃私はなんか友達に誘われて漫画描くようになっ まあ、それまでは自分で鉛筆で書いてたんですけど、普通に書くのが好きで妹と一緒に書いたりとかしてたんですけど、はい、で普通にその友達が印刷とかもやってんだよってなって、でその頃は安いコピー機を探したり、
はい、
印刷機がなんかコンビニの端に置いてあって勝手に自分でやってもいいみたいなやつを探してたり、そうですね、はい、そういうのを一生懸命みんなで探してる時期だったんで、だとある女の子がって今名前言えないんですけど、はい、が、あの学校行く途中に印刷機っていうか印刷会社さんあったって言って、はい、猫の尻尾ってところに行こうってなって、わかったっつってみんなで自転車バッて飛ばして学校帰りにガラガラガラって横脇で入ってたら、社長と専務がポロシャツ姿で立ってて、忘れもしない白っぽいポロシャツで二人で、あつがみんなで、あの二人は兄弟かなってずっと言ってたっていうのが私の最初の猫の尻尾ですね。
はい、
うん、
私の印象はやっぱり、
私のこと覚えてますか？
覚えてますよ、
来た時とか。
だからあのね、何人かで
笑ってきて、そうです、大体何人かで行くんで一人ではやっぱ怖くて行けない
でドアが重いんで開けらんないとか、
そんな
で結構賑やかにやってました。
確かに賑やかでした
その中でちょっとあの何ですかね、うん、賑やかなんですけど、その中でレイナさんっていうのが、
はい、
なんていうかな、あの少しこう落ち着いた感じ。
マジですか？これ初めて言われます。落ち着いてるか私落ち着いてますかね。
なんかわーっと前に出る感じじゃなかった
です。あ、私わーっと前に出ないタイプです。
そうですね、うん、それ逆になんか印象があったんですよ。
あ、へえ、そうなんだ。
はい、もう
そんな時代もあったねみたいな。
高校時代のレイナさんを知ってる唯一の私が。
そうですね、だいぶぽっちゃりしてませんでした？高校時代の方が断然太ってるんですけど。
なんかね、あの今は感じないんですけど、
はい、
当時はやはりなんかちょっとちまっとしてこう小さいイメージがあったんですね、
まあ、背は確かに小さいままなので。そうですね、
いや、あのでも今はそんなでもないじゃないですか。
今は周りに小さい子が増えたんですよ。
そうなんですよね、私も
そう。なんか私自分のこと背が高いって勘違いするんですけど、外に出ると違うってことを思い知らされます。あ、私ちっちゃいんだったやっぱりって。
はい、まあそういうことで、
うん、
まあ、レイナさんが、
はい、
結構、猫の尻尾着て便箋作ったり。
そうですね、チラシ作ったりしました、いろいろ、はい
はい、結構あのその当時は、
うん、
テーブルに、
うん、
あの作業台があったりして、はい、そこでみんなワイワイやったりしてまして、や
ったりしてました。楽しかったな。
まあそれをこうポーッと私はあの受付で眺めて、
はい、まあその頃まだ兄弟だと思ってましたから。はい、
まあ、専務も痩せてましたからね。
うん、なんか社長も専務もひょろっと二人で背が高くて、
ふわーって。私はそんなでもないですよ。
本当ですか？まあ、確かに専務は半分ぐらいでした。
今の方が痩せてるんで。
あ、そうなんですね。
今あれです、専務が、50キロ切ってて、うん、私があの80キロぐらいで、
だったんですか？
そうなんですよ。
今は、
今は逆にあの、専務の方が私より重いです逆転しました
でしょうな
私が痩せて専務が太ったという。
太っちゃった。なるほど。はい、というわけでですね、はい、そろそろ私のリクエストの曲いこうかなと思います、
はい、
それでは私のリクエストで石田洋子さん、優しさの玉手箱をお聴きください。
はい、17回目、はい、もう無事終了、
終了しそうです。
ちょっと今回あの、
はい、
いつもと違う感じで、
うん、
まあ、クイズの答えもですね、
クイズの答えはですね、はい、まあみんなわからないと思いますけど、いつもいるサテライトスタジオのブースの反対側というか後ろ側というか
奥にある
第2スタジオです。
わからない
って、はい、っていうね。
はい、
あるんだなってことです。
ただなんかちょっとですね、うん、完全に外から見えない部屋なんで、
そうなんですよね、うん、
ちょっと落ち着いた感じで、
山田さんも一緒のところにいますしね。
はい、なんかいつもと違って落ち着いた感じで、なんか結構、黒い話っていうか、まあ、
落ち着いた話が
真面目な話をしつつ、うん、
はい、
まあ、黒いのは私でしたね。
え、本当ですか？
ちょこちょこ
ありましたが、はい
はい、まあそういうことで、まあ、次回が、
うん、
また、サテライトスタジオの方で生放送になります。6月13日、
はい、
ですね、まあ、歌手であり作曲家である、鍵家淳さんをお呼びしまして、 もう本当にこの日はジュンジュンワールドということで、うん、お送りいたしますので、はい、ぜひですね、結構あれですよ、アイマスの曲の
編曲とか、そうですね、編曲とかも結構されてますもんね、
AKB とか、
うん、もう多いですしね、こんな曲もあんな曲もっていう、
郷ひろみさんの作曲をされたり、
おお、すごいですね、
なんかいろんな方とやってるんで、そういうのをちょっとじっくり聞きたいなと思っております、
はい、うん、
で次回はそういうことで、生放送なので、はい、ぜひ、ハッシュタグもつけてです ね、皆さん、
はい、シャープひらがなで猫、はい、に、ローマ字の FM をつけてつぶやいてほしいなと思います、
はい、お願いいたします、
はい、
で、今日はこれで、終わりになりますけども、レイナさんどうですか、最後に黒い部分を
最後に黒い部分を、いや急に言われてもな、何ですかね、はい、ちょっと分かんないっす
はい、まあそういうことで、今回はこれで終わりにしたいと思います、
はい、
この放送は川崎 FM のサテライトスタジオから事前録音放送でお送りいたしました。
行け行け